リンゴは踊るされど並ばず
始まりました。第82回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けするのはヨーヨーと
ケイタロウと
コマシーでございます。
お久しぶりです。
いやお久しぶりですね。
お久しぶりです。
ケイタロウさん、前回はお疲れ様でした。
あ、いえいえいえ、一方的に話をの聞き手に回ってただけですけどね。
おお、そういえばそのトマト屋はどこ行った、
うんうん、うっせえのが約1名今日いないんですけど
うっせえのが
約1名うっせえのが
珍しい組み合わせですよ。でもこれは
ねえ、
これちょっと最後まで走り抜けられるかかなり不安なスタートになりましたけど。
そうですね、そうそうそう、はい、最後一人しかいないかもしれないですね
途中だった
そして誰もいなくなった的など
うですか、ヨーヨーさんとコマシ久しぶりですけど、何やってました？リンゴでも食ってました？
いやいやいやいや、トマトを頼みそびれてた僕。
あの美味しいトマトね。
そうそうそう、
あ、前回の話ってことですね。
うん、
僕はあの時期はですね、ちょっと諸事情がありまして、うん、SNS を全然やっていなかった時期だったので、
うん、そっかそっか、
そう、あの時期に何の出来事っていうのを全く把握してなかったんで、
うん、
あのトマトのああいうなんかイベントがあったっていうのは全く知らなかったです。
あのトマト屋さんのリツイートがすごかったっていうのも全然知らなくって。
あ、そうなんだ。
なんでかっていうと、僕のツイッターもう完全に偏ったツイッターになっちゃってて普通の投稿が見れないのね
あ、なるほどなるほど
そうそうそう、分かる人には分かるんだけど、ちょっとさ、ケイタロウさんさ、あの前回の配信の後の反響が来てるみたいだから教えてくんないか。
あ、そうだね。早速ね、あのお便りをいただきまして、10月の14日あのウルミコスさんからあのお便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お久しぶりです。3年ぶりの投稿となります。ウルミコスです。春先から夏にかけて全盛期のように調子よく配信が続いたと思いきや、突然の長期休みに突入これぞ並ばずですね
すみません、
ちょっと、うん、ごめん、まあいいや、続き読みます。さらには念願の第81回が配信され、いよいよ新作 iPhone の話を聞けるのかと思いきや、中身はリンゴではなくトマトの話でした。
変化球でした ね、
うん、ね、
まあ色は一緒だよ、色は、
うん、色はうん、さすがは並ばず。というわけで代わりにリンゴの話をさせてください。
お
第76回から78回を聞いて物欲が刺激され、私も8月に iPad 2018 Wi-Fi 128GB モデルを購入いたしました。
おめでとうございます。
初めての iPad でしたが、 YouTube、F1 中継、プライムビデオの鑑賞など大活躍です、
うん、すげえいいな。
程よいサイズ感で気に入っております。また私は iPhone5S を4年間使用していたのですが、うん、この度バッテリーパックが膨張してきたのを機に iPhone8 へと機種変更しました、
うんうん、
数々のリーク記事からいずれ SE2 が出るものと信じて、小さい画面の新型機登場を待ち望み、うんうん、立ち退きに応じない住民のごとく粘りに粘ってきましたがついに心折れました
あらまあ、
あれほど抵抗していたのに、いざ使い始めると不思議なもので、画面サイズの違いには1日も経たぬうちに慣れてしまいました。それよりも4年分の進化は凄まじく、全ての動作がストレスフリー、軽トラからスポーツカーに乗り換えたような気分です8でこんなにすごいなら 10S や 10R などはまるでスーパーカーのように感じるのでしょうね。前回メールを投稿した第60回時点では大学院生だった私も、早いもので社会人3年目に突入いたしました。
おめでとうございます。
多種多様なテーマを取り上げながら変わらず配信が続いていく並ばずが心の癒しです。Apple Pay を熱く解説するトマト屋さん、業界の闇に喝を入れるヨーヨーさん、アカウントを乗っ取られるコマシーさん、そして毎度たやすく丸め込まれてしまうケイタロウさん不定期だからこそ一つ一つのエピソードが思い出深く、繰り返し聞いても色褪せません。皆様お忙しい状況が続いているようですが、お体ご自愛ください。これからも末永くモヤモヤとした配信を楽しみにしております。以上、うん、ウルミコスさんからいただきました。
ありがとうございました。ありがとうございます。なんか嬉しいね、
う
ん、
嬉しい、ね、嬉しいけど、こうちょっといろいろ突っ込みたいところもあるんだけど
まずこの番組って何年やってんの？
何年だろうね、2011年ぐらいからやってるんじゃないかな。
もう
そんなにやってましたっけ、
うん、6年7年経ったんだ。
あ、まあ年数の割に回数は重ねてないけどね。
そうっすね。
まあそうですね、なんか前世紀のように調子よく配信が続いてたとっていうくだりのところがなんかベテランアーティストみたいになってきてるから
ね。そうだね。突然当日にねコンサートキャンセルするぐらいベテランのね、
5年に1枚ぐらいしかアルバム出さないみたいな活動の仕方をそろそろしだしますから。
いやこれねちょっとね、そうまあ多分褒めてくれてるんだとは思うんだけど、こう長期休みに突入したのも並ばずらしいし、アップルの話しないのも並ばずらしいって言って、どういう風にちょっと僕らのこと捉えられてるのかね、うん、
その前回のトマトがたくさん売れたからありがとうございますってトマト屋さんから伝言入ってますね。
うん、前回の番組を配信したのを聞いていただいた方が、
うん、うんうん、
トマトファンヒダーのトマトを買ってくれたっていう方がいらっしゃるっていう話ですよね、
うん、そうそうそう、ね、配信をしてからトマトが売れましたっていう
自慢話を聞かされたよね。
自慢スクショをね送ってきた。
そうでしょ。で、当人じゃなくて我々にお礼を言っといてくれっていう、この我々の使われ方ね。
あの僕らほら、あの完全にさトマトファームヒダのタイアップで生きてるようなものじゃないですか。
そうだね。で売れてんのにね自分でお礼を言わないっていうね。なんかトマトもそうだし、まあ、
ケイタロウさんなんか普段お金払ってるのに買ってくれた人にありがとうって言ってるんでしょ今。
そうだよ。そうだよ。そこだよ。
そこだよ。
すごいね。
お金払って働かされてるみたいな感じだからね。
いや
今ね
本当にね、今回のね、いろいろね僕この売るのにあたってアドバイスしたりしたんですよ実は。
うんうん、うん、
まあ QR お礼動画作ったりねした方がいいよとか、いやそれに対するね、うん、ちょっとねインセンティブ的なものはね、まあ、一切発生してないんですけどね。あ、
現物支給とか。
あ、そうだね、トマトはちょっといただいたかな。あ、それでいいか。
あ、いいね、
いいね、丸め込まれたね。
トマトで美味しいからね。
トマトで丸め込まれた。あとさ、メールであってさ、画面サイズの話なんだけど、うん、
ああ、
ヨヨさんもコマシもちっちゃい派だっけ、はい、大きい派。
へえ、僕でもまあ大きい方に慣れちゃったかな。
うん、そうだよね。これ実は僕もそうで、大きくなってきたのっていつぐらいからなかな。 5S はまだちっちゃかったよね確か。
6でプラスってのが初めて出たんだよね、うん、プラス系が出てきたの
は6からじゃないですか、ね、うんうん、
やっぱね大きくてその頃は本当持ちづらいなとか重いなっていう感じしたんだけど、うんうんうん、でも久々にやっぱり 5S とか見るとちっちゃくて使いづらいっていうか、やっぱサイズ感にも慣れてきちゃったねすっかり今のサイズ感。
あ、でも親指が一番端っこに届くの嬉しくない？
あ、嬉しい、
うんうん、
あれ嬉しいよ。
それはわかる、うん、あ、ヨーヨーさんの大きいってのはヨーヨーさんプラスを使ってるってこと？
6でプラスじゃなくて普通のサイズを使ってて、
うん、
その後に SIM フリー iPhone X を買って、うん、左手の親指は右上のあのなんだ電池マークのところにちょっと届かないぐらいな感じ。リスナーのリエコさんって、
うんうん、
はい、
アメリカから来て、
うんうんうん、ボストンのね、
あの旦那さんがアメリカ人の方
うんうん、うん、
手大きいのかなと思ったら、リエコさんの旦那さんもあのでかすぎるっつって怒ってたもんね。
あー、そうだったっけ。
そうそうそうそうそう。
あ、そうか、皆さんはお会いしたんですもんね。
あ、そっかそっかそっか、コマシーさんいなくて、うん、僕は行ってトマト屋さんとケイタロウさんと僕で会いに行ったのか。
ちなみにこのメールっていつ来たんだっけ。1月
ね、
違う、
あ、でもこのウルミコスさんは先週の日曜日、
あ、そうだね、
聞いてくれた直後に来てくれたんで、んね、あ、もうちょっと久しぶりにお便り一番最初に紹介しなきゃと思って、
ね、
過去に遡ってみたら
ね、そう、ほったらかしてたからね、本当申し訳ない。
そうなんです、
うん、
そうだね、ほったらかしついでに、
うん、
古いちょっとメールもご紹介しようかなと思うんですけど、
ありがとうございます、うん、
1月31日にいただいたメールがですね、
ちょっと半年以上まずいな。
よかった、年内に紹介できて。
ちょっと並ばずらしいで、ちょっと片付けられないところまで来ちゃったけど、うん、申し訳ない。
そうだね、うん、はい、あのソニカルさんから、はい、年始にメールをいただいておりまして、
はい、
まずあの一番最初の1行が、明けましておめでとうございますから、
おめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。ついこの間、もうこれついこの間もずいぶん古い話ですけどね、はい、ついこの間 MNP でドコモから IIJ へ移りました。
おめでとうございます、
は
い、
トマト屋さんが IIJ だったので私も同じキャリアにしましたよ。ちょうどキャンペーンで安く利用できて嬉しく思っていますと、ソニカルさんからいただきました。ありがとうございます。
僕も IIJ です。
あ、そうなんですね。
うん、
ちょっとまあメインはね、僕 まあ、いわゆるあのこう三大キャリアの使ってるんだけれども、
うん、
おどこどこどこどこ
ソフトバンクでなんかまあこれ言うとなんかななんかボロクソ言われそうだから嫌なんだよ
いや僕もソフトバンクだよ。
だって iPhone 買った人はさ大体みんな最初はソフトバンクじゃないですか。
いや当時はねソフトバンクしかなかったからね。
うんそうだよね、うん、そういう本当だよね。
で元が au だった人は au に戻るっていう感じだし、
うん、うんうんうん、まあ家族でね使ってたりとかそういうのもあるからね。
うんうん、うん、
ただね1台 SIM フリーの iPhone があるからあの
いい、ね、
あの 6S かあのお風呂のやつ、うんうん、一応うちの娘に使わせてるんだけど、うんうん、まあ、ちょっとそろそろやっぱ回線欲しいなと思ってて僕もなんかその安い SIM カード どこにしようかなって今ちょうど悩んでたところなんで、
うん、
まあねトマトに習ってって言うとちょっと悔しいからソニカルさんの真似して IAJ にしようかな。
いいなんだよ俺全然するじゃねえか
よ。ヨヨさんのアドバイス
聞いてない。あのね IAJ 家族4人で、うん月々7000円っすよ。
あー安いねやっぱりね。
めっちゃ安いっすよ。で10ギガを家族で分け合ってて主に使うのって僕と奥さんだけなんで、
うんうんうん、
そうで子供たちゲームとか外でしたらもう旗押すから、
うんうんうん、
そうしなければなんとか足りてる。
あーそっかそっか。であのなんか見れるんでしょ その使用ギガ数みたいなのってアプリかなんかで、うん、かそれ便利だよね、うん、結構ね。
そうなんです、うん、
ちょっとあの本格的に導入するときになったらソニカルさんとヨヨさんに相談するから
じゃあ次のメール僕行ってもいいですかね、
うん、どうぞどうぞ。
はい
はい。このお便りは7月17日にいただきました。
暑かった頃ね。
そうだねすごい暑かった頃だね。スランさんからいただきました。
はい。
普通のメッセージではスルーされてしまうが季節が3つぐらい過ぎてから読んでいただくかもしれないので過度な期待はいたしません。
よくわかってる、
うん、よくわかってる、
うん、
季節一つで済みましたさて本論ですが皆さんの本業のお話が業界以外の私としては新鮮です。おちゃらけて話されてはいますが特にプログラマーについて話されていた回は皆さんも反省かっこ本気になったように中身が濃く何度も聞いてしまいました。80回のように2人でも1人でも良いですからぜひ季節が変わらぬうちに配信していただければ嬉しいですねってハテナマークって書いてありました
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうかやっぱ熱い回も気に入ってもらえてるんですね。だから専門的な話もいいってことですよね。
4人ともさそれぞれ違う仕事だから業界に入ってると、うん、当たり前のこととかって、うん、もう自分にとっては全然面白くもなんともない、うん、当たり前すぎることなんだけど意外と業界知らない人に話すと、はいはい、面白いこととかってあるよね。
あるね、う
ん、だからなんかそういうの、まあ、IT とはちょっと離れちゃうかもしれないけどそういう話は、
はい、
まあ、確かに面白いっていうのはすごくよくわかる、うんうん、だけどまあ熱くならないでね、まあ、ゆっくり、まあ、ゆるゆるとね聞いてもらえればと思う
まあ熱くなるは多分ヨーヨーさんのことを言ってるんだと思うんだけどね
あそっかそっか、
はい、
あとね、うん、もう一つあるんですよね、うん、コマシーさんぜひお願いします。
はい、お便りいただいてます。タータタさんからいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。7月31日だよね、
うん、
あそうなんですね。なるほど。じゃあ比較的最近ですね。
そう、
はい、いつも楽しくもやもやと聞いています、うん、過去に遡って聞いているのですが18回より以前がエラーでダウンロードできません初回から全部聞きたいのでどうぞよろしくお願いします。気長に待ちますとタタサさんからいただいております。ありがとうございます、
はい、ありがとうございま す,
いますじゃあ
トマト屋しっかり仕事しろ、
ね、どうしたんだろうね。カセットテープで送りましょうか。じゃあ
再生できねえだろ
せめて MD にしよう
MD の方が聞く機会ないんじゃないか
きついよねきついね。
おかしいな。
どうですかね。でもこれ HTTPS 化したことによって実は解決してるとかないですかね。
まあまあその後状況変わったら教えてもらえれば、
ね、逆にそれがきっかけで聞けなくなっちゃった可能性もあるよね。
ああかもしれない、ね、
この時間軸がどっちが早いのかちょっとわからないですけど、う
ん、そっか。じゃああれだな、今回は編集ついでにトマト屋さんにコンテンツチェックも
そうだね
してもらいましょう。
それかこれあれかもしれないよ、1回から18回までセットにしてあいつ売るつもりなのかもよ、うん、
最悪だ
有料化しようとしてるのかもしれない。
課金ビジネスに目覚めてしまいましたか。トマトがいっぱい売れたから、
そういうちょっと陰謀があるのかもしれないんで、またちょっとそれ次回以降ね
まあ、そうね、切りのいいとこで区切りなさいよ、うん、
確かに確かにね18回まで、
まあ、でもね 切り張りしてトマト屋さんが悪くない人になったらびっくりするけどね、うん、この配信聞いた時にね。
まあさっきさちょっとその回数少ないとは言ったけど、うん、まあ18回の頃とか何話してたのかとか全然覚えてないからさ、やっぱ82回って結構積み重ねてることは積み重ねてるね。
頑張って続けてるっていうのは
細々とね、偉
いんじゃないの？
うん、そうだよね。さっきのウルミコスさんの話にもあったけど、なんか何でも並ばずらしいで片付けられるのってある意味僕らにとっても楽だと思うよね。これなんか
確かに
休めるし、4人揃わなくてもいいし、
そうだね。
そうっすね。
何やっても並ばずらしいでこう済ましてくれるリスナーさんたちにすごい助けられてるっていうのあるよね。
次回あたり一人も出ないっていうのはどうだよ、もう。
何を流すんだよ。
どういう風にするんだろう、それ。
ロバルツらしいでいけ、なんか逃げ切れないから、それ。レギュラー一人もいないとか、どう。
ちなみに18回はね、物欲回でしたね。
あの、
たまにネタに困るとやる、あの、トマト屋さんが欲しいものがあるときにやるっていう回ですね。
でも、たくさんね、うん、メールいただいて、いや、よかったです。皆さん、ありがとうございます。
よかったです。ありがとうございます。まあ、
次送られても、再来年ぐらいだよね、呼ばれるのね。
そうだね。
で、今日の本題は、ヨーヨーさん。
はい。今回お届けするのはですね、やっとお待たせしました。アップルの発表、Google の発表、両者とも出ましたね。
うん、出たね。
そう。
いや、ついに満を持して。
何が出た？っていうのを振り返りながら、うん、そう、みんなのアンテナに引っかかった、久しぶりにガジェットにまつわるお話をしていきたいと思います。
は
い、どっちかの発表って、ケイタロウさん、コマシーさん見ました？
いやもうね、
もちろん見てないですよ。
見てないね。俺夜ね起きれなくなっちゃった。
アップルさんの発表っていつも深夜2時からじゃないですか。
うんうんうん、
そうですね。
クパチーノとの時差が16時間あるからなんですよね。
うんうんうん、
そうで、Google さんの発表がニューヨークで発表だったんで13時間なんですよ。
うんうんうん、
そうするとアップルより3時間早めに見ることができるんで、同じ時間に端が回っても11時とか12時ぐらいから見れちゃうんですよ。
そっかそっか、まだ見れる時間だね。
でしょ、寝る前にちょこっととかいい感じなんですけど、もう2時だとさすがにもう 寝なくちゃっていう時間じゃないですか。
うんうんうん、
僕はどっち見たかっていうと、Google の方だったんですけど、そうで、Apple の方は全然見れてなくって、なのでさらっとだけ文字面追ってみました。まずアップルさんが出したのは iPhone XS、Max、
あ
とは、XR ってあのブルーとかイエローとか、コーラルって呼ばれるピンク、XR の方が発売遅いんですよね。
そうそうそうそう、
XR の方がそうですね、ついこの間これが配信されるのがいつだかわからないですけど、10月の26あたりでしたっけ。
予約開始が先週の金曜日、10月の20日ぐらいですよね。
じゃあ多分で発売が26日ぐらいですかね。
そうだね、
きっと。はい、
そうそうそう、 XS の方はもう持ってる人とかいましたもんね。
でも XR はなんかいいなと思った、カラフルで、
そうなんですよ、ブルーが欲しいんですよ僕も。
あ、そう、僕赤欲しい、
赤、コーラルピンク、
コーラックみたいだからやだね、ピンクは。
いや、じゃあやめてって言ったって、コーラルって書いてあるんだもん、サイトに。
まあいいんじゃん、お通じ良くなるからいいよ、きっと。
っていうのが iPhone で、その他に Apple Watch シリーズ4っていうのが出てて、こちらは処理性能向上、AUGM 東京であったユーマくんが持ってたんですけど、早くなりました、何よりって聞いたらシリーズ1ですって。俺と一緒だったんだけど、それと比べたら確かに圧倒的に速くなっただろうねっていう。
バッテリーの持ちはどうなんですかね、アップルウォッチは。なんか僕もシリーズ1しか持っていないので。
あ、モデルチェンジするたんびに飛躍的に良くなっていってる。初代使ってシリーズ3やったんだけど、シリーズ3でだいたい2日ぐらい持つかな。
すごい。
1日おきに充電とかで大丈夫な感じ。まあもちろん使い方にもよるけど、だ多分フォームもすごい良くなってると思うし、まあ、僕も3でも正直完成したかなと思ったんだけど、ここに来てあの画面サイズが変わったでしょ。
そうなの、全体的にあの大小を共に2ミリずつ大きくなってますからね。
いいね、一つこう飛び抜けてきたなって感じがするから、欲しくならないだろうなと思ったけど、やっぱり欲しいね今。
ちなみにシリーズ4だと新しくついたのが電気心拍センサーっていうのがついたらしいんだけど、日本じゃまだ使えないらしいです。
でもこれね、使えるようになったら本当いいよね。あとね、 心拍数が急上昇するとなんか注意されるのよ、うん、だお酒とか飲んでるとそう心拍数が110超えましたとかって言ってよくアラーム鳴ったりアラームっていうかねそのお知らせ鳴ったりするから。
あとね何がすごいって加速度センサーがなんと前回のモデル最大 16G って重力だと思うんだけど、
うん、
耐えられるのが 32G倍まで G に耐えられるってその前に人が死んじまうっていう感じなんだけど、ね、気失うよね。
きっと早く走れないからいい
あの G-SHOCK の性能で宇宙でも大丈夫っつっていや宇宙行ったら死んじゃうからみたいな感じ
そうそうそうそうそうそう本当そんな感じ、うん、一応お値段が、うん、ちっちゃい方の 40mm が$399、
うん
で、44mm の大きい方が$429っていうのが、
うん、
GPS 版で GPS プラス、SIM が入る方が$499からって書いてあるんだけど、まあ日本じゃちょっともう1、2万ぐらい高いのかな。
まああとね電話忘れた時の、あの安心感、うん、セルラーモデルの場合ね、うん、そうだってもう携帯置いてって、まあ、iPhone 置いてっちゃっても AirPods とアプローチがあればとりあえず通話だけはできるから、あとはそのさっきジョギングとかこねヨヨさんもするって言ってたけど、はいはい、あのスイカが使えるのってすごいいいよね、
うんうん、確かに、うん、それはあるかもね。
もう財布出すのめんどくさくてもうあのスイカで買っちゃう時あるもん。
初代持っててね一番辛いのが iPhone と離れ離れになって iPhone 忘れた時に教えてくれよって思うのね、う
ん、あーわかるわかるわかる。
そう、うん、なんだけど教えてくれよしなくてもこいつでいいやになるんだ、
うん、そうそうそうそうそう、
それすごいわ。
だって一回奥さんのカバンの中に俺の iPhone 入れっぱなしにしちゃって、
うんうん、
そういう時ってもうどうしようもなくなっちゃうでしょ。うちの
そう、ね、そう
妻も会社行って俺も会社行って、
うん、
もうその時に俺の携帯持ってったって電話したのねで携帯持ってたのになんで電話かけてくんだよみたいな感じで向こう言ってて
確かにそうだねでもさ それができるのってさ、うん、3大キャリアだからこそなんだよね。
あそうだねそうだね。
同じ番号で2枚の SIM を発行できるのが、うん、メイン3大キャリアだけなんですよ、
うんうんうんうん、
だからそれができるようになってくれたらね、
そっかそっか、あよかった、
いいんだろうなと思いつつほでもう一方の方の Google さんですよ、
うんうん、
そう10月9日のまあニューヨークで9時、
うん、
でこれさ今度さアップルの発表もさ iPad の発表があるって。
そうですね、またこれも配信の前後がわからないけど10月の30日におそらく iPad Pro であろう発表会がありますね。
その発表する場所がなんとニューヨークなんです。
あそうだから時間がいつもより早いんですよね。
そう、
うん、
そうだったね。
そうなの、うんうん、だからね見れるかもしれないって思ってちょっと楽しみなんですけど、
日本時間でさっきのヨヨさんの話だと11時ぐらいからやることになるんじゃないかな。
そうですね、うん、うんうんうんうんなんですよ。でこっちは何が発表されたかというと Android 端末のスマートフォンで Pixel 3って、
はい
うん、
これね Google の純正 Android 端末としては日本で初めてなんですよ、
うん、
でさらに純正初でやっとフェリカ対応っていう日本対応ね。あとねこれね紹介動画を見てちょっと感動したんですけど AI を活用してね、
うん、
写真を撮った時に白目とか目閉じちゃったとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
あんな写真を撮っても綺麗な目を開いた写真を残せるっていうトップショットっていう機能がついてるんですよ。
綺麗な白目になるわけですね。
違う違う加工するわけじゃないのこれ
それいるその機能
それさ怖いだけじゃん
絶対いらないよ。
写真を撮って失敗しても数秒前から実は撮影しててくれて、
はいはいはいはい、
そうだからどんなに失敗しちゃった顔でも、うん、失敗する前の状態でいいのがあったらそれを採用できるよっていう機能なんですよ。なんでこのビデオは何が面白いって30秒ぐらい白目とか薄目の人たちの笑顔の写真がいっぱい並べてくるので最後にこんな写真でも大丈夫って言って普通の目開いた写真が出てくる
っ
ていう、うーんちょっと感動する面白い動画でした。
あ、はい、そう
そう。とあとは Google レンズって言って、うん、カメラでこれ何っつってかざすと、うん、これはナスビですとかこれはキュウリですとか、うん、これはトマトですとか、
うん、
教えてくれる植物とか花とかね、
うーん
あと虫とかかざすとその名前を教えてくれるっていう。
いいね。
で iPhone に比べて200ドルぐらい安いのかな。
あ、そうなんだ。
799ドル。
うんうん。
まあ、若干安めではあるんだけども、うん、これの他に、
うん、
タブレット端末、
うん、
ピクセルスレートっていう、うん、あの昔 iPad が出るときにアイスレートとか言われてた。
そうだね、懐かしいね、スレートって響きね。
懐かしいでしょ、
うん、
そう、そのスレート端末で OS は Chrome OS なのね、 Android じゃないの。 Chromebook みたいな、
そうだね、
画面でした、
う
ん、
タブレット版ってこと
か、キーボードがついてない Chromebook みたいな位置づけなのかな、
うん、こいつを買うと YouTube TV 3ヶ月無料とか言って、過去米国のみって感じなんだけど、
うんうんうん、
今 YouTube ミュージックも YouTube TV もなんかアメリカじゃサービスが開始されてて、どんなんなんだろうって感じなんだけどね、使ってみたいなって楽しみにしてるんですよ。あとね、付属キーボードっていうのがすげえ高いんですよ、これ。あのね、2万ぐらいするので、さらにペンもついてて、それもね99ドルとかちょっと高いんですよね。ただし僕は結構 Google のスプレッドシートとかで仕事しちゃうので、だからこれで十分もしかしたら、プログラミング以外の仕事はできんじゃないかなっていう気がして。
なるほどね。なんかちょっとポメラ的な感じで、うん、その用途を絞って使うっていうのはいいかもしれないね、はい、
ちょっとね惹かれた。
うん、確かに確かに。
あとはね、もう一つ、うん、Google ホームハブっていうですね、
うん、
最近スマートスピーカー各社出てるじゃないですか、アップル以外。日本では
アップルも出してたけどね。
そうそうそうそう、アメリカでは出てるよね、
うんうん、
Google ホームと Google ホームミニっていうのは日本でも発売してたんですよ、
うん、
で Google さんとしては初めて画面付きディスプレイ付きスマートスピーカーっていうことで、
うん、
149ドル、
うん、
まあ15,000〜16,000円、
うん、くらいですかね、
くらいですかね、うん、僕実は Google ホームミニを買って、うん、初めて Google のアプリをたくさんダウンロードした、使ってみたんですよ、
うんうんうん、
そうすると Google ホームっていうアプリを iPhone の中に入れると、
うん、
Google ホームミニがコントロールできるんですけど、うん、そのコントロールパネルみたいなの画面が出てきます、
うん、あー、なるほどね。
なので、
うんうんうん、
Google ホームミニとか、スマートスピーカーに関連づいたデバイスがつながってると、それらをコントロールできたり、家電をつなぐことができるんですね。エアコンのリモコンとか、
うんうん、
照明のリモコンとかを、うん、マルチリモコンって言って分かりますかね。
分かりますよ、
便利リモコンね。
そうそう、便利リモコンに覚えさせておくと、家の赤外線でコントロールできる家電に対して、
うん、
Google ホームから命令を送ることができる、
うんうんうん、
今どういう状態だよっていうのが表示されたりとか、
うんうんうん、
この Google ホームハブ上に見せることができるみたいなんですね、うん、ただ僕ね、これちょっと最初見た時はもしかしたらこれ買いかもと思ったんだけど、うん、温度センサーとか湿度センサーがついていれば買いだなと思ったんですよ。その温度が例えば部屋の温度28度を超えたらエアコンをオンにするとかね、
うんうんうんうん、
ができるんだったら完璧じゃんと思ったんですけど、うん、そうでもないらしくって、単なる、コントロールパネルなだけなので、うん、そのセンサーとか、マルチリモコンのデバイスは別途買わなきゃいけないと思うんで、
うんうんうん、
これはこれでただのコントロールパネルだったら別に iPhone につながってるからいいかなっては思ったんだけど、
まだちょっと、まあそういう風にいずれはなるんだろうけどね。
そうなんだけどね、ちょっとね難しいのがこの後なんですよ、うん、クロームキャストの第3世代っていうのが発表会では言われなかったんだけど、
うん、
こっそりと Google ストアで出てたんですね、
うんうん、
でそれまで実は Google ホームミニ買ったついてて、うん、テレビもコントロールしたくって、うん、毎週のようにコストコ行って、うん、第2世代の2段が安いなと思いつつ、うん、そろそろ第3世代出んだよなって調べてたんです、
うんうん、
で第2世代が3,500円、
うん、
で定価だと4900円ぐらいだから、うん、まあ第2世代買ってもいいかなと思うんだけど、一応処理性能が上がるとかね、
うん、
発表より1週間か2週間ぐらい前にアメリカのスーパーで売ってたとかね、
うん、
間違ってね買っちゃった人の記事とか見てたから、これはもう絶対出るなと思って我慢して、うん、そう定価で発売日にクロームキャストを買いました。
おお、これクロームキャストってごめん、どんな機能というかどんなことをするデバイスなんだっけ、
はい、もうね買う前は僕は Apple TV の Google 版だと思ってワクワクして買ったんですよ。
うんうんうんうん、
うん、
そう HDMI でつないで、うん、できっとなんか画面が出てきていろんなアプリが使えるんだろうなと思ったら、
う
画面はね、写真が出てくるだけかな。あのね、
写真が出てくる
スクリーンセーバーみたいな写真が出てきて、どうやって使うんだろうなっていろいろ調べてやっと分かったんだけど、
いわゆるメニューみたいなのは出てこないわけ。
そう、だからリモコンもない。
あ、そう、どう使うんだかね。うん、
OK Google、
うん、
YouTube で椎名林檎を再生してって言うと、椎名林檎のミュージックビデオを流してくれる、
うん、
でもたまに椎名林檎を再生してって言うと、勝手に Spotify の方が流れちゃったりするんだけど、もしくは YouTube ミュージックはお使いの国ではまだ始まってませんみたいなこと言われちゃうんだけど、言い方は工夫しなきゃいけないけど、 YouTube を再生するのに Google ホームミニがいて、マイクで拾ってくれたら、同じ Wi-Fi のネットワーク上に Chromecast があると、Chromecast に対してストリーミングを始めてくれる。
全部音声で指令するんだ。
トリガーとしては音声と、あとは iPhone 上の対応しているアプリ、例えば YouTube、フレッシュ、アベマ TV と同じぐらいの時期に出た同じようなストリーミングテレビ番組アプリだったりとか、あと Spotify ももちろんね、Chromecast に対して再生がかけられたり、ダウンキャストもいけたな。そう、だいたい再生するものに関してはいけそうな感じっすね。
あ、そこそこ、アプリでその出力先として指定できるってことか、対応してるアプリが、
はい、そうです。
なるほどなるほど。
一応ニコニコもいけました。でスクートップがないからちょっと学士ではあったんだけど、この前ね実験したんですよ。車の中に Google ホームミニと Chromecast 持ってって、最近のナビって HDMI 端子がついてるじゃないですか。あっこに Chromecast 挿して、で Google ホームミニは電源コンテンツ線と入れて、でこの2台を僕の iPhone のテザリングでつないで、運転しながら OK Google YouTube を再生してみたいな、
やったんだ。
そう、やったら車の画面に、いつもだったら iPhone のちっちゃい画面に出てくる YouTube が車のディスプレイに表示されて、
へー、面白いね。面白い使い方だね。
そう、物は試しに OK Google どこそこまでの案内してって言ったの。したらね、まだね Google マップには対応してないみたいで、これができたらね、もう車のナビいらなくなると思う。
そうだね、 Google マップにでも対応してないんだ。
あのね、マップを表示するっていうのがまだできなくって、今マップを表示するのはホームアシスタントに対して言うと、自分の iPhone の方のアシスタントアプリに対して表示してくれる。
そっかそっか。
これがね、 Chromecast に対してできた時にはもうナビいらないですよ、って思いました。
まあでもナビ買わないとその画面がねあれだけどね。
ないね。ないね。
ないんだけど、
ちっちゃいディスプレイがね、まあ、ちょうどいいから、ね。で、あとね、なんかひょんなことにうち、ルンバさんを買いまして、
はい、
掃除機。
お部屋を掃除してくれる。そうそうそうそうそう。で、こいつが、Google ホームミニとつながってくれてですね、つながる仲介者は、あの、IFT、IFTTT っていう、ウェブサービスなんですけど、Google ホームミニに対して、OK Google お掃除スタートって言ったら、お返事することは自分で考えられるんだけど、かしこまりましたルンバさんの出番ですみたいな。そうするとね、ルンバがてててててててっつって勝手に動き出すんですよ。
あ、面白いね。
ただね、ルンバ買うまでは、うち結構床に物いろいろ置いてた家だから、ルンバなんてまともに掃除できるんかいなって思ってたんですけど、あのルンバ買うとですね、床から物がなくなります。
なんかそれよく言うよね、あの買った人。
あ、そう、
ルンバのためにこうスペースを確保するっていう、
そうなんですよ。本当に綺麗に片付きました。さらにうち子供たちが2人とも野球やってて、家帰ってくると靴下から砂が落ちたりとか、あと犬を飼ってるんで抜け毛がすごかったんですよね。だから1週間に1回とか2回とか必ず掃除機かけないともう大変なことになるんだったんだけど、毎日勝手にルンバさんが朝9時になったら勝手に動き出せっていう風に設定してるので、そのタイミングでててててててってみんなが家出た後に家中を掃除しといてく
れる。ちょっとごめん、一回聞いていいかな。そのさ、てててててててってさ、音鳴るの、そのルンバから。それともそれはイメージ？
ちょっと音階は違うけど似たようなイメージがなります。
もうドラえもんの秘密道具。
そうそうそうそう。 いや、これはそう、ちょっと今微妙だなと思ってさ、
うん、
でもヨヨさんのイメージ頭の中でしか流れてないんじゃないかなと思って。
違う違う。あの土日も9時に動かすようにしてるじゃないですか、うんうん
はい、
で片付けないで、うん、寝たまんまでいると、うん、僕の枕元でててててててててて動き出すから必ず9時に起こされてたんですよ。
あ、なるほど。いや、これちょっと次回の実際の音をちょっと録音して聞いて
著作権は大丈夫なのかな、その音ね。
ダメだと思うけどね。そうなんで、一応タイマー設定でも動くし、 OK Google でも動いてくれる。
なるほど。
あとは本体のスタートボタンを押せばもちろん動くんだけどね、
うん、
そうだからね、 Google ホームミニ意外と面白い、うん、
このさ、家電とのさ連携って結構熱いっていうか面白いよね、うん、
すごい面白いと思いました、
うん、まあ、どんどんできるようなるものが増えれば増えるほどきっと面白くなるんだろうね。
そうだよ、
そうそうそうそう、
そうだよね、
うん、それでさ、すごい聞きたかったのが、う
ん、はい、
ケイタロウさんの娘さんが、うん、この前ラズベリーパイを触ってる写真が上がってたような気がするんですけど、あれはあのケイタロウさんは触ったりしたの？
設定を一緒にしたぐらいで、うんうん、あんまりなんか特殊な使い方はそんなにしてないよ、うんうんうん、そのパソコンの代わりみたいな感じで、あくまで
ラズパイを使ったら、
でもなんかね、いろいろできるみたいだよね、まあ、なんかすげえざっくり
人感センサーをつけたりとか、うんうん、温度センサー、湿度センサー、うん、ウェブカメラもちょっとつけると面白かったりとか。
でもなんかさ、基本的には普通のさ、なんかパソコン、ちっちゃい、うん、なんていうのかなパソコンっていうか、
うん、
今そういった意味で言うと、うん、ちょっと話、今日の話題とはまたずれちゃうけど、マイクロビットっていう基板、ほんとちっちゃい、3センチ ×4 センチぐらいかな、
めっちゃちっちゃいな、
うん、そうそう。でもそこに、その基板に、まあ、LED ついてるんだけど、うん、LED とか、あとそれ加速度センサーもついてるから、うん、斜め
すごいね、
結構それはね面白いかな。それでそのさっき今言ったみたいな人感センサーとか、まあ、傾きを利用したあのちょっとしたゲームみたいなのとかできたりとかするから、そういうの最近なんか子供たちと遊んでるかな。
へえ、だってそれおもちゃ自体につけても面白くない？ラジコンとかさ、うん、プラレールとか
につけても。だからね、それね、それ自体がラジコンにもなるのよ、実は。オプションでサーボモーターつけて、うんうん、しかもその Bluetooth もついてるから、例えばそのマイクロビットっていうのを2枚買って、1枚をリモコン代わりにして、うん、でもう1枚にサーボモーターつけて、それをラジコン代わりにして使うとか。
遊べるじゃん。
そうそうそう、めっちゃ遊べるんだよね。まあちょっとこれはね、今日の話題とはまたちょっとずれるから、また別の機会にね。
いやいやいや、
うん、
あのですね、
うん、
加速度センサーとかなんかのセンサーで、
うんうん、
それをトリガーにして、
うんうん、
Google アシスタントさんを喋らすことができるんですよ。
おー、
どういうことかっていうと、うんうん、例えばね、 Mac でこの前実験したんだけど、うん、これは主にラズベリーパイでやることらしいんだけど、うん、ウェブサーバーを立ち上げておいて、うん、リクエストが飛んでくるように待ち受ける機能を持たせます、そこに、うん、で外からのリクエストは何にするかっていうと、 IFTTIFT の方で、
うん
うん、例えば、Gmail にこのタイトルのメールが飛んできたとか、
うん、
この人からメールが飛んできたとか、ニュースサイトでこの気になるニュースが更新されたとか、野球の情報が更新されたとか、
うんうん、
設定しとくじゃないですか、うん、でそれが、ラズベリーパイの方に飛んでくると、うん、Google ホームミニがこんなメールが届きましたって教えてくれる、
うんうん、
こっちが問いかけないと答えないものなんだけど、
うんうんうん、
普段は、
う
ん、だけどこっちが問いかけなくても勝手に、うん、あの日が沈みましたとかね、あとは今日のお天気が更新されましたとか、
うん、皿が溜まってきましたとかね。
でもそれはセンサー次第でできますよね。
そう、
皿はできねえじゃねえか。
あの要するにトイレのお水流すセンサーと一緒で、うん、光の線を出しておいて、ここを横切ったら、うん、そのスイッチがオンになるとかが作れると思うんですよ、
うんうんうん、
だから皿が溜まってきたら、今まで一定の距離で光が出してたのにそれより短くなったって反応が取れれば、うん、
なるほど、
皿が溜まってきましたって、うん、Google ホームミニが言ってうっせえっていう会話ができるかもしれない。なかなかね、未来ですよこれは。
あ、面白いねそれね。
ただね、設定しといて、僕がほとんど家にいないから、家族が、うん、もうこれうっさいっつって、 Google ホームミニのボリュームがすげえちっちゃくされてるってわけだね。ベラベラベラベラ喋るもん、スポニチが更新されましたみたいなのがベラベラベラベラ喋るもんだから。
へー、面白いね。
そうなんですよ。あとね、気になってんのがスマートリモコン、リーモってやつなんですけど、
うん、
こいつがマルチリモコンで、
う
さらに湿度と温度気温センサーがついていて、うん、こいつ自身がもう自分で気温湿度がある一定に高くなったら、うん、エアコンをオンにするとか、うんうん、扇風機をオンにするとか、うん、できるんすね。でワンコ飼ってると夏場、うん、かわいそうなのでエアコンが切れないんですよ、
うんうんうん、
なるほど。
今のエアコンってそんなに電気代高くないから、うん、まあ冬場に比べて冬場っていうか普通の春が秋に比べると2000円くらい高いかななんだけど、うん、まあ、ワンコの命には帰らんねえやと思って。
まあそうだよね。
そうでこいつは買おうと思ってる。
うーん、
でもちっちゃい出費がすごい多くなりそうな気がするのは僕だけですか？
それは当たり。でもね、意外とね、あのガジェット次にはたまらないね、あの工作だよ。
まあそうね、
これとこれつながるっていう。
面白そうだなと思いつつ。
そう、リーモは1万6000円ぐらいでちょっと高いんだけど、うん、Google ホームミニとかビッグカメラで3000円とかぐらいで売ってたりする時があるんですよね。
うーん、
でクロームキャストもまあこの前まで3500円だったけど5000円ぐらい、両方合わせても1万いかないぐらい、
うーん、
2月に一遍ぐらい1個ずつ増えてくっていうのも面白いんじゃないかなと。で一番ねやりたいのが、僕はお外から家のお風呂を沸かしたいわけですよ。
あー、野球の練習が終わったりとかね。
そう、
家に帰った時にもう沸いてるような。
そうで、時間が終わる時間が読めないから、うん、早めに沸かしすぎちゃうとぬるくなっちゃうしって、もったいないじゃないですか、
うんうんうん、
まあちょうど帰るときに例えばスイッチを入れといて。
そうです、
っていうことだよね、うん、
そうそうそうそうそう。でそれができないかと思って、印西牧之原にある、うん、あのジョイフルホンダってめっちゃでかいホームセンターに行って、うんうんうん、あそこの松下電工のコーナーがあってね、
うんうんうん、
その人たちにあのスマートホーム的な提案ってしてもらえないんですかっておばちゃんに聞いたの、
うんうんうん、
そしたらはって言われて、あ、この人たちには無理だと思って、ね、
千葉県はやめていた方がいいと思うよ。
都内にジョイフルホンダあるかどうかちょっとわからないの。
ないないないない。あのね、今ね一番いいのはね、ビッグカメラの、うん、あの Google ホームミニが売ってる Google コーナーがあるんですよ。そうするといろんなスマート家電がねつながってね、
ああ
提案してくれる Google のお姉ちゃんがいるんですよ。
うん、
その人に聞いたところ、スマートボタンというのがありますと。
へー、
こいつはWi-Fi につながってて、うん、Google ホームミニがその Wi-Fi の中に一緒にあったら、うん、命令したことによってこのボタンが動作すると、
うん、
要するにこのボタンを押す機械だな。
ボタンを押す機械、
だからボタンを押す機械が動くから、うん、どんなボタンでも押せるよっていう。
え、ごめんなさい、それ物理的にボタンを押しますっていう意味？
イエス。なので Google ホームミニアシスタントが家にいます、うん、イフトでその命令を作ります、うん、でその命令を実行するのはスマートボタンです、うん、だったらお風呂も沸かせるし、うん、家の電気もつけたり消したりもできますと。
なんかデジタルなんだかアナログなんだかちょっとよくわからない。
アナログなんだかとかね、あとは家の鍵を開けたり閉めたりしてくれるっていうのもあるんですよね、
うんうん、
と鍵を持たずに、うん、iPhone の Google アシスタントさえあれば、うん、命令もできたりとかするので、鍵を開けるとか閉めるとか、ただ電池が切れた時が怖いよねっていうのはあるんだけど、うん、その時は本当に鍵持って出ないと家の中入れないよっていう。
そういった意味で言うと、自動的に天気が怪しくなってきたら自動的に取り込んでくれるスマート家電欲しいな。
それすげえな、う
ん、最近なんか天気予報でさ、曇りだけどもなんかにわか雨降ったりとかするじゃない、うん、外に干しててさ、あー降っちゃったよみたいな。
あ、
この夏何回かってね、それね、
やられた、
やられちゃってね。でもほら、もう明らかに出る時に晴れててるからさ、晴れてるのにコインランドリーに持ってきたくないしみたいなさ、で干してくれ案の定降ったみたいな。
悔しい。
そうそうそう、
でもそれできるようになったら相当な IoT だよね、
うん、
洗濯物を取り込むか屋根を出すかどっちかだよ。
あ、そうだね。
そうだね、
そっちの方があれか。
屋根を出すはいいかもしれない。
でもそうだよね、カフェの屋根というかのテントみたいな。
うん
うん、あ、それいいね、なんか作りたいね。
古い商店とかでさ、うん、外に雑誌が田舎とかだと置いてあったりするじゃん、
うんうんうん、
あれとか雨降ってくるとさ、シワシワになっちゃってさ、売り物じゃなくなっちゃうもんね。
あったあった。
屋根がピーって出てきたら助かるよね、きっとね。
ヨヨさんの来年の夏の大人の夏休みの工作でぜひ作ってもらって。
屋根がピー
って出てく
る、スマート屋根みたいな
やつ。スマート屋根
てかそれはね、松下電工さんがやってほしいね。
だからさ、そのスマート家電もさ、今多分いろんなの出てると思うんだけど、でももう家があるとさ、そのわざわざ、うん、ライトをそれ対応のものに変えるとかっていうのはなかなかしないよね。
あれさ、めちゃくちゃ高いのよ。
でしょ、新築で建てるときに、まあちょっと値は張るけど、まあプラスいくらかでそういうスマート家電揃えるとかだったらいいけど、うん、そういまいちこうスマート家電をこう買おうとか調べようって気にならないんだよね。やれば面白いと思うんだけど。
ほんで今回さ、話ぜひ全然できなかったんですけど、アマゾンさん、エコーとか、アレクサさんとか、ファイヤースティック TV ってどんな感じっていうのを持ってる人、
僕は一応ファイヤースティック TV は持ってますけど、音声の認識とかはすごい良くて、まあ、リモコンで、まあ、見たい番組とかを言えば、
はいはいはい、
大体かなりの精度で音声は正しく認識してくれて、その動画を出してくれるし、あとは結構いいなと思うのは、その動画にプラスアルファやっぱり関連する動画みたいのも、まあ、一覧が出てくるんですけど、例えばその俳優さんだったら俳優さんの作品とか、
なるほど、
その監督だったらその監督の作品が出てきたりとか、プロデューサーだったらプロデューサーの作品が出てきたりみたいな感じで、まあ、関連する動画っていうのも結構いい感じには出してくれるので、なんかそういう意味ではこうダラダラ見るのにはすごいいいなと思いますね。
Apple TV のさ、Amazon プライムのアプリって使ったことあります？
いや、ない。
ケイタロウさんは？
ね、ないな。最近 Apple TV つけてないからな。ないな。
僕、Amazon プライムビデオ見るときのメインが Apple TV の、プライムビデオのアプリなんだけど、ものすごい探しづらいんだわ。
あ、そう。
これ今、コマシーさんの聞いて、Fire Stick TV も欲しくなってもううちの HDMI の線が足んない。何が探せるかっていうと、最近追加された映画とかは、100個ぐらいは見えるんだけど、それだけじゃないでしょと思って、過去に追加されたやつとか見たいと思うんだけど、探しづらくって、まあワード検索とかしなくちゃいけないんですよね、結局は。
あ、まあそうですね。てか、まあそれはまあ、Fire TV は一緒だよ、
一緒でしょ、でもじゃなくて、なんとなくザッピングでさ、リストから選んで、あ、これ見たいなっていうのやりたいじゃないですか。
まあそれもありますね。
そうそうそうそう。で、見失わないように、あのウォッチリストに追加して残しとくっていうのをやってたりとか、地味な努力が必要だったりするんですよね。そうで、 Apple TV だからさ、もちろんあの音声認識なんかろくに使えるわけもなく、
なるほど、
しかもあの1万円以下の時の古い Apple TV なんですよ、僕のやつは。今の Apple TV だと、もしかしたらホームアプリと連携して使えたりするのかな。で、まださ、日本だとアップルのあのホームポッドは発売されてないじゃないですか、アメリカだと使えるみたいだけど、アシスタント機能としてはアレクサと Google アシスタントがどっこいどっこいで頑張ってるみたいな感じなんでね、今ね。
あ、そうなんだ。
音声認識の精度はね、その2つが一番いいらしいんだわ。ただ Siri さんに関しては3週ぐらい遅れてるという噂がありまして。
あ、そうなんだ。
この前もね、自転車で走りながらね、Hey Siri、We will rock you を聞かせてって言ったの。そしたらさ、クイーンが出てくると思うじゃないですか、でもね、僕の発音が悪かったのかもしれないんだけど、カタカナで We will rock you って書かれちゃったのね、そしたら高校野球の吹奏楽部の We will rock you がかかっちゃってカタカナでマッチしちゃったのよ。それじゃねえと思って、で今度次にクイーンの We Will Rock You かけてって言ったら、あの見つかりませんでしたとか言って、嘘つけ俺入ってるぞとか思いながらさ、シリと喧嘩することたびたび。
あのあれだよね、ちょっとこれ恥ずかしいけど、こう認識してくれないと発音が悪いのかなと思って、英語の発音で言うときあるよね。
あるよね。
クイーンの We Will Rock You を流してと
か。そうそうそうそうそうそう。
それでこう聞いてくれなかった時の悲しさっていうか。
悲しいよね。
人に絶対聞かれたくない。
こんな感じでね、いろいろ見てきたんですけど、そう、めっちゃ僕があの最近 Google 熱に、やられてんのが分かっていただけたんじゃないです
か。まあなんか、そう、この後ね、収録終わったらなんか解明の提案されそうだなと思って。もうリンゴは踊るとかやめないって言われそうな予感がして、もうドキドキしてるんだけど。
そんなことまではしない。
うん。
なんかいいなと思ったものはありましたか？
そうだね、まあルンバかな。
ルンバね。そうそうそう、ルンバの記事見たら、ヨーヨーさん買ったルンバ新型なのに安いんだと。
あのね、これ新型じゃなくって旧型みたいなんですよ。アレクサとか Google アシスタントと連携できる、うん、Amazon で売ってる専用タイプで4万8000円ぐらいだったのかな、
うん、そうですね、5万円弱ぐらいみたいですね。
で新型だともっとすごくって、うん、お家の中歩き回ったらお家の中の図面を作ってどこ今掃除してますとかどこ掃除終わりましたっていうのを進捗が見れるみたいなのもあるらしいんだけど、うちのはそんなに賢くなくって、
うんうん、
ただね最初はね壁にガンガン当たりまくって、うん、下手っぴだなこいつって感じなんだけど、うん、だんだん慣れてくるとあのちゃんとね壁沿いに動いて、あとは斜めにどんどんどんどんゴミを集めてってくれるっていうのを覚えるので、
うんうんうんうん、
あの日々自分で学習してる感じなのはすごいよくわかる。
ルンバがいいということで。
そう
おかしいな、今日の試合おかしいな。あでも僕あの Fire Stick TV のいいところっていうか、うん、一番楽なのはリモコンのホームボタンを押すと、うん、テレビの電源から、うん、入力の切り替えから全部勝手にやってくれて Amazon プライムの画面表示してくれるっていうのが一番楽でいいですね。
めちゃ楽だね。
めちゃ楽なんですよ。あの入力ブルーレイとかの入力切り替えとか、うんうん、あの入力1とか2とかってあのする必要がなくて、もうホームボタンを押せばテレビの電源から全部やってくれるんで。
あ、そうなんだ。
なんか純粋に結構楽だなって思う、立ち上げるときに、
うんうんうん、
一応 Chromecast さんもできるみたいなんだけど、うちあの HDMI 端子が足りなくってね、分配器使ってるもんだからその機能の恩恵を感じたことがなくて、
あなるほど、
分配してちゃできないみたいなんで、一応電源オンオフぐらいはできるらしい、うん、あとはテレビが新しいとね、もうその中に、YouTube とか入ってたりしますからね、
うん、あるかもしれないです ね、 そ う、 ですね、
そうするとね、あと Google ホームミニがそのスマートテレビとして認識してくれて、
うん
うん、オンオフチャンネル切り替えができるっていうのが LG さんかなとかあるみたいですよ。
あ面白いよね、なんかあのテレビもね、うん、いろんな機能あって、
うん、
本当に
未来感がいっぱい。
そうですね、ほんとついていけなくなってるな。
そう僕もね同じついていけてないなと思った危機感を感じたもんで、物、うん、は試しにな、わけも分からず何も調べずにあのキャストとホームミニは買いました、
うん、なんかねこの間そのゆゆさんがねこの、うんまあ、今回のやつをこう買いに行ったりとかしてて、なんかすごい少年みたいにワクワクしてんなっていうのが見て取れた、
うんうん、
久々になんかこのなんてだろうガジェットとかテック系にこう溺れてるなって思って、
うん、そう
心地よく覚えてる、ね、溺れてるなと思ってさ、羨ましかったな。
面白いですよ、うん、この世界は意外とね安く入れて面白いんですよ、
うんうんうんうん、
ただやっぱし本命は、うんアップルさんなんすよ、
うん、
ほんとそう、う
ん、正直言ってさあのなんだっけ、うん、パワーなんとかって置いて充電できるやつ
非接触充電
あれもさ、うん、出すって言ってて全然出てこないし、なんかこうそれぞれね、例えば iPhone にしても Apple Watch にしても、
はい、
まああの、うん、枯れてきてるっていうかさ、こうすごく完成されてるからあんまりこうワクワクみたいのがなくなってるっていうのもあるとは思うんだけど、うん、まあそれだけね完璧なものを出してるっていうのも裏返しなのかもしれないけど、
安定期通り越して倦怠期になりつつあるような感じだよね。
そうだからねもうちょっとこうまたこうあのまあ過度な期待だっていうのは分かってるんだけど、うん、もうちょっとこうワクワクさせてもらいたいところあるよね、うん、
やっぱりホームポットが出て家の中でさ Apple TV に「Hey Siri」って話しかけてね、アップルの発表会見せてみたいな。
そうだね、とりあえず We Will Rock You をあのちゃんと認識してもらえるように頑張ってもらいたいね。
はい、うん、まあ自分の発音も大事ですがまあそんなとこでしょうかね、う
ん、そうだね、またなんか買ったらあれしましょうよ。
うん
まああとはリスナーの皆さんでこんな使い方もありますよみたいな、
あそうだね、
提案をいただければ。
そうだからこのちょっとそうスマート家電はなんかこうちょっと聞いてみたい、うん、どういうのを活用してるのかとか、
うん、
こういうのは便利ですよとかっていうのをなんか聞かせてもらいたいな、ね、もしもリスナーでね、
僕の発音ではちゃんと曲再生しますよとかね、
うん、もうそれはもう
俺がへこむやつ、
それはもう音声で送ってもらいたいね添付してもらいたい、ね、うん、
正しい
発音、そう正しい発音だね。
本当本当。でもねそんな中ね、あの iPhone はちゃんとその Google さんの Google ホームミニとか Chromecast の中でも iPhone の存在感もちゃんとあって iPhone 向けのアプリがちゃんと出てて、AirPlay みたいにその両方の機械を使えたりするので、だから Apple がダメってわけではないっていう感じかなってところでよろしいでしょうか。はい、
はい、
この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabazu.com となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。ということで、第82回リンゴは踊るされどならばずでした。お送りしたのは、ヨヨと、
ケイタロウと、
コマシーでございました。
それでは皆さん、
さようなら。
てれててってて。
リンゴは踊る、されど並ばず。